道端どこかの迷い道へようこそ。新しい年になりましたね。今年も早速迷ってまいりましょう。2024年一番最初の配信です。クリスマスが終わってあっという間にもう2014年になってしまいましたね。早い。去年は特にあっという間に感じましたね。もうさ、年を取れば取るほどもうどんどん時間が早く感じてしまう。何よりも、なんというかコロナがあって以来、時空が歪んでるというか、もう2024年という感覚ですね。まあ終わってしまえばあっという間に感じてるけど、実際は長かった？どうでしょうね。早速ですが、ちょっと嬉しいお知らせがございます。もう SNS 等では告知をしているのでご存知の方も多いと思いますが、新番組を始めることとなりました。これね、すごいんですよ。メンバーが、私もね、入れていただけたのがとても光栄なんですけど、独舌アメリカンライフのしのぶさんと、御殿ラジオのバジャーさんと、私道端どこかのそこの3人でね、新番組を始めることになりました。この番組の話は実は半年前くらいからはあったんです。でも温めてというか、そうね、まあ皆さん本当にお忙しいからあれよあれよと時が経ってしまったんですよね。でもちょうど先月ぐらいにしのぶさんとメッセージをして、で、私がバジャさんとメッセージをしてたタイミングで、二人とも新番組始めましょうか、やりたいね、みたいなことを同じ日に同じタイミングで言ったことがあったんですよね。で、ほっ！と思って、しのさん、バジャさんが全く同じこと言ってました。バジャさん、しのぶさんが全く同じこと言ってます。これはやりましょう。って言って、じゃあ3人のグループメッセージを作りましょうみたいな感じで作ってから、かなりトントン拍子で新番組のことを話し合って第1回の収録終えました。もうね、あの2人とも決めたら早いから、もうパンパンパーンとやってしまう方たちなので、素晴らしいですね。素晴らしいですよ、本当に。なのでね、もう本当に楽しい収録をしました。ですが台本なしの第1回目、あの自己紹介程度にやっていていかがでしょうかみたいなことだったのに、あれよあれよとね、1時間ぐらい話したのかな。すごい内容。またそれも初回からこんなこと話しちゃうのみたいな、うんっていうね、かなり新しい感じのポッドキャストになったのではないでしょうか。しのぶさんもバズさんも私も含めて3人ともいろんな意味で戦ってきた女たちは強いですからね。はい。この3人がまとまるのかまとまらないのかも注目ポイントだと思いますし、あのチャーリーズエンジェルのように強いけど絶妙なチームワークと、お互いがそれぞれの強さを生かした番組になればいいなと思っております。番組内でもいろんなね、新しいことに挑戦してみたいなと思ってて、あのビデオ配信してみようかなとか、あの英語だけでの配信をしてみようかとか、いろいろ新しいことも考えておりますので、まだね、全然どうなるか分かりませんけど、あの作戦はたくさん出ておりますので、皆さんぜひお聞きください。この番組は毎週ですね、水曜日朝の日本時間7時に更新いたします。配信はアメリカから行う予定です。ぜひね、週の中日の朝に聞いて一日を過ごして、寝る前にもう一回聞いて、ぜひぜひ応援していただけたらなと思います。新番組のトレーラーをバズさんが作ってくださいましたので、それを流します。この予告は Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで配信済みですので、ぜひこれを聞かれた後に番組まで行っていただいて、登録 お願いいたします。あ、そしてぜひね、その Spotify とか各種アプリでも再生していただけたらとても嬉しいです。番組のタイトル言ってませんでしたね。番組のタイトルは強烈わけありワイフの王だ。このね、王はアルファベットの王にしたんですけど、このね、段は対談とか経談とか談笑とかの段ですね。これを王にしたのはなぜかというと、いろんなことを話したいなっていう期待を込めて、多分ね、これからいろんな王が出てくると思うんですよ。王ってこともあるし、王ってこともあると思うし、王っていうこともあると思うし、そんなね、本当にいろんな様々な内容を3人で話していけたらなと思います。3人じゃない回ももしかしたらあるかもしれません。2人、そのうちの2人になるかもしれないし、1人でね語り始める回もあるかもしれないし、なのでぜひぜひ新番組今年2024年よろしくお願いいたします。
しのぶとなるみの毒舌アメリカンライフより、しのぶ、ゲイと女の御殿ラジオより、バジャー、道端どこかの迷い道より、道端どこか、常に戦ってきたこの3人の女がお送りする問題作、強烈訳ありワイフの横断、2024年の開幕とともに始まりました。毎週水曜日朝7時に配信します。お楽しみに。
Good morning, bitches.
Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive help supplements for everyone 4 and up, like delicious Lolly Focus Pops or Lolly Mellow Pops for kids. And for parents, try 3 new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
後半は目標について話したいと思います。年が明けて新年の初めに目標を立てた人も多いのではないでしょうか。それか占いやおみくじで今年の運勢を見ましたか？気になりますよね。新しい年の始まりに、やっぱりね、この年はどうなるのかなって知りたくなりますよね。面白いなと思ったのが、日本では占いの本がベストセラーになったり、そこら辺の小説本なんかよりもよく売れる本のジャンルになっています。アメリカではさ、そんな本なんてめったに見ないんですよね。聞かないし、読んでる人も聞かないし、話題にも上らないし、血液型占いとか昔ありましたけど、血液型知らない人も多いので、自分のね、だから全くそういう話にはあまりならないし、そうだね、あまり聞かない話題かなとは思うんですけど、日本ではよく聞きますよね。有名な占い師がテレビとかにも出てたりするので、あ、そっか、そこ結構違いがあるなと私は最近思ったんですけどね。特定の宗教とか信仰を持ってない人が多い日本では、占いとかに力を借りてみようと思う人が多いのかもしれません。信じるというのはとても大きな力なので、目標を立てたりゴールを達成したりすることには必要不可欠なことだとは思いますが、使い方や何を信じるかで一歩間違うととんでもない方向に行ってしまうので要注意だなといつも私は思っています。新しい年になって新しいことを始めたり、今年は絶対にいい年にしようって思いがね、強くなったりすると、やっぱりこれからどうなるのかわからないことに不安を感じてしまい、それを 餌に、まあ、いろんな罠もね隠れている時期だなともしみじみ思いますので、今日は私が経験したことをちょっと話そうかなと思います。何かがうまくいってない時とか、なんか新しい始まりとかね、そういう時ってやっぱり何かしらのこう力に頼りたくなってしまうなと思います。まあその結果私は、まあ、宗教をね辞めた後かなりもうロストマインドっていうか、そうだね、ヒーリングがとても必要だった時だったとも思うし、いろいろ自分自身を整理しなきゃいけない時期だったと思うんですけど、まあそれがねとても辛くて辛くて、何かこううまくいかないのには自分に原因があって、うまくいく方法を探したい、うまくいく方法を見つけたい、正解を見つけたいという思いがとてもなんか先走ってしまって、自己啓発とかスピリチュアルコーチングなどにこうねハマっていた時がありました。それはねこの番組でも話した、過去にも話してるんですけど、とにかくねその時はあなたがやりたいことは私に従えば何でも叶えさせてあげるから、夢をね書いてとか目標とかをねとにかく書かされましたね、いろんなことを。だからその中でビジョンボードを作ったりとか、手帳はこういう風に書くみたいな、夢が叶う手帳術とか夢ノートとか、なんかそういうことをねいろいろやりました。きっと目標を作るときにそういうものを活用したりしてる人もいると思うんですけど、もちろんこういう時間とか目標をね明確にすることっていうのはとっても大切なことだと思います。最初の頃は今までうまくいってなかったのは、あ、私はこの方法を知らなかったからかって、正しいやり方を学べば全てはうまくいくし、これから全部うまくいくようになるというふうに思ってました。というかね、その自己啓発とかあのコーチングのねコーチたちはそういうふうに言ってくるのよ。もうあなたの人生は私に従えば大丈夫、夢は全部書いたら叶います、引き寄せますみたいな感じでねこう言ってくるからさ、最初の頃はああそっかそっかみたいな、そうだよねみたいな、ああ救われたわ私みたいな感じになってなるんだけど、あでも宗教の時と同じで、やってる時は私たちは特別感をすごく出してきて、なんか他のね人がやってないことをやってるとか、その特別感が他の人よりも私頑張ってるみたいなね風に思えて、そこが心地よさでもあったんですよね。やっぱりなんか何もしてないというか努力してない自分に嫌悪感とかもたくさん持っちゃうから、その人たちと一緒に努力してる頑張ってるみたいな、何もしてない人よりも全然頑張ってる私、しかもちゃんとお金払ってね、うん、そんな風に思えることが心地よさでもあったんです。そしてね、ここからが恐ろしいんだけど、自己投資という名の、何なんだろうねあれ、こう地獄の取引というか、カモが白鳥になれると信じてこうね自己投資するんだけど、ただただただ単純に大鴨になっていくというかね、明らかに収入よりもその投資、自己投資額みたいなね額が多いのに、それは夢を叶えるためには不可欠なことみたいに洗脳されてしまうから、もうどんどんいろんなセミナーとか、どんどんなんかよくわけのわからない資格とかに手を出してしまう。やればやるほど、何かが違うっていうね、これ今だから何かが違うと思うけど、やればやるほどなんかね、なんだろうな、その時は喜びだったりいろんなことを感じたり、こう高揚感を覚えるんだけど、でもなぜかなんか虚しいんですよね。でもそれは私が弱いからとか、 私の信じる力が足りないからとかね、そういうふうに思ってしまって、どんどんどんどんまたこれがね抜け出せなくなってしまうんです。そのループに入って、そんな時期がありました。だけどね、いいこともあって、まあ多少なりともこう努力、こう啓発されてるから努力するので、ある程度のこう目標というかゴールは達成できたりします。だからね、それはそれでいいんだけど、でもね、ある時に私が目標にしていることは本当に私がやりたいことなのかと、こうね、達成しても達成してもやってもやっても、その人たちが言うような、あなたは本当の幸せを手に入れますとか、もうすごい収入が得られますとか、思い通りの生活を送れますとかって、すごいさ、目標とかいろいろ掲げてくるんだけど、そんなのこれっちも手に入らない。で、なんでだって、やっとね、これね、多分何年もやってないな、1年ぐらいかな、1年くらいね、頑張ってね、いろいろね、やってやってやったんだけど、なんか苦しい、なんか違う、なんか なんだこりゃと思って、俯瞰してふと見た時に、自分で決めたり自分で考えたりせずに生きようとしてるからだって。あ、これって宗教と同じじゃん。こうしなさい、こうすればあなたは救われるであろう、こうすればあなたは天国に行けます、これを信じていればあなたは幸せです、みたいなさ、こう誰かの考えをこう必死に守ろうとしてるだけだからだって単純に思ったんですよね。これ私同じこと繰り返してるなって。だからなんかそこを求めてしまうと、ジプシーのようにね、次から次へとコミュニティを変えたり、そのコーチを変えたり、基本は誰か何か、まあ神でも人でも、そのメンターでもコーチでも何でもいいですけど、先生でも、誰か信頼したい人から私がやるべきことを教えてほしい、私が決めるとか私が考えたりするんじゃなくて、誰かに指示してほしい、そしてその人が言ったことを行動すれば安心してしまう、そういう環境が欲しい。だから何かの支配下に自分を置くことで自己肯定をしようとしてたんです。不安や不透明なことが占領しているこの世の中で、やっぱり怖いし、なんというか知りたい、どうにかしたいっていう欲がみんな持つんじゃないかなって。でもその欲をどうしたらいいのかわかんないし、自分で考えるのもめんどくさいし、よくわからないから、依存先を求めることで満たそうとしてしまう。だからよくできてますよね、本当に。この需要と供給が合ってるっていうか、ある意味で。だからさ、なんでそんなのにハマっちゃうのとかって思うことがあるけど、そうなるよねって、うんうんって、私はね、それ自分で経験してるから結構思うんだけど、でも本当にそれが必要な時もある。自分がどうしたらいいのかわからない時に、そういう人たちからまあいろいろね、コミュニティを与えてもらったり、アドバイスしてもらったり、話を聞いてもらったりする時に、それが助けになることもある。だからそれが必要な時ももちろんあると思うし、それが必要な人もいるんですよね。だからさ、いいのよ、やって、こういうことどんどんやればいいと思う。宗教も叩きなさいって言ってるじゃん、そうすれば与えられるであろうみたいなさ。だからさ、叩けばいいと思うのよ。すべては経験ですから、そしてすべて私の人生、もうね、失敗もないですから、いろんなこと経験して、そこから学べたらいいですよね。でもね、私はそれをしてるとき、なんて言うんだろうな、一生懸命一生懸命真面目に頑張ってるけど、一生懸命自分を傷つけていたなとも思います。なんというか、 なるべき姿になれないと、だから目標とかを達成できないと、どんどんどんどん自分を責めていくスパイラルに入っていたからね。だけど今すべてをやめて、迷ってていいって思えて、多分全然伝わってないと思いますけど、すごく私今楽しいの。まあそんなこんなでこんなポッドキャストをやったり、いろんなことに挑戦しようとしたりしてる私でございます。でもそれはね、全部今までの経験があったからここまで来れたことだし、すべてね良かったなって今は思っていますよ。最後に一つだけ、私が目標を立てるときに大切にしている心得を話します。その目標は本当に自分のための目標なのか、それとも人からよく見られたいから叶えたい目標なのか、ここを明確に区別すると本当のゴールが見えてくるかもしれません。ちなみに自己啓発をしていた時の目標を思い出すと、多くは後者の人からよく見られたいから叶えたい目標でした。やってもやっても虚しかったのはなぜか、今の私ならわかります。はい、ということで今年も一緒に思う存分迷っていけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。本日もお聞きくださりありがとうございます。道端どこかの迷い道では、ツイッター、インスタグラムをやっております。ハッシュタグどこ道、または道端どこかの迷い道で感想などご投稿ください。どこがカタカナで、道が漢字です。また新番組のフォローもぜひよろしくお願いいたします。ちなみに新番組明日の朝7時ですよ。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。 Goodbye。